本日は長尾由紀先生をお迎えして説教を担当していただきます。ご紹介は週報に掲載されています。長尾由紀牧師は青森県と埼玉県で育たれました。日本キリスト教団で安置を受けられた後、2015年から2022年まで7年間韓国でミッション講話ワーカー宣教師として活動されていました。現在は牧師としての席を千代田教会に置きつつ、いくつかの教会を回りながら説教を担当されています。説教、たとえわかると言えなくても、
皆さんおはようございます。私は長尾由紀と申します。今日はこの共同緑ヶ丘教会の礼拝にお招きくださってありがとうございます。皆さんと一緒に礼拝をすることをとても楽しみにしておりました。実は増田こと牧師からはかなり前からこの共同緑ヶ丘教会でのメッセージをしてほしいというふうにご連絡をいただいていたんですけれども、私の方でちょっとスケジュールがなかなか合わなくてですね、ようやく今日来ることができました。増田こと牧師、私はいつもことさんというふうにお呼びをしていますけれども、今日もそう呼ばせていただきたいと思いますが、ことさんと私はですね、ことさんが前任地である巣鴨時和教会にいらした時からの付き合いなんですね。多分2008年か9年だったと思いますけれども、当時私はまだ新学生だったんですね。それで、その巣鴨時和教会と同じ地区、この共同緑ヶ丘教会は日本キリスト教団東京教区の西南地区というところに属していますけれども、その巣鴨時和教会とそれから私が当時通っていた早稲田教会というのは北地区という同じグループというか、まあ地域ですね、そこに属していたんですが、その北地区の教育部の、活動に琴さんが一緒にやりませんか誘ってくださったんですね。で、北地区はですね、韓国キリスト教長老会という、まあ、韓国の教団があるんですけれども、そこのソウル老会という、まあ、そういった地区のような地域ですね、そことですね、まあ、姉妹関係になっていて、で毎年日韓青少年合同収容会という、まあ、中高生のための収容会を東京でやって、ソウルでやってという、こう毎年やっていたんですね。でそれで私もそのスタッフなどをやらせていただいて、琴さんと一緒に韓国に行ったこともありました。週報にもご紹介、今お読みいただきましたけれども、ご紹介いただきましたけれども、私はですね、日本キリスト教団から派遣されて、2015年から2022年、昨年の3月まで7年間、韓国でミッション講話家、まあ、いわゆる宣教師として働いてきました。こちらにいらした松本敏行先生はブラジルにいらっしゃいましたけれども、同じような感じで私は韓国に行っていたんですね。で、私がその韓国に派遣されることになった経緯はいろいろとあるんですけれども、で元を正せば、琴さんが教育部の活動に私のことを誘ってくださったことで、その収容会を通して韓国の教会と私とのつながりができて、それがまあそもそもの出発だったのかなというふうに今回のメッセージを準備しながら、思いました。でまた私はですね、琴さんのことを女性の、まあ、牧師の先輩として本当に尊敬をしていますし、こうそもそもフィーリングが合うんですね。とても大好きな方です。でこういろいろな面でこう共感できる部分が多いんですけれども、 例えばまあ今言った女性の牧師であること、あるいはまあ私の親も牧師なんですね、そういった部分、あるいはマイノリティの人たちが抱えている問題のことに関心があるとか、あるいは歌を歌うのが大好きであるとか、そういったまあちょっとこう共通点が多いのかなというふうに思います。ですからお互い、あ、わかるわかる、そういうふうに思う部分が多いのかなというふうに思います。で、この琴さんと私との関係に限らずですね、私は結構この、あ、わかるわかるというふうに言うのが、まあ、ちょっとこう口癖のような感じなんですね。私ちょっと特技があるんですけれども、それは何かというと、初めて会った人とも親しく話すことができるという、まあ、特技というんですかね、そういった性格、まあ、要は人見知りをしないということなんですけれども、私は初対面の人と出会った時に何かしらその人と私との共通点を見つけて、こう一緒に盛り上がれるような話題を探すんですね。まあ、最初は当たり障りのないお天気の話などから始めることも多いですが、まあ、そこからですね、お休みの時は何してらっしゃるんですか、そんなようなことを聞いたりします。そうすると、あ、映画、ネットフリックスで映画見るのが好きなんですとかですね、あ、音楽が好きでとか、旅行が好きなんです、いろんなまあ答えが返ってきます。そうすれば、私も映画好きなんですよ、最近見たおすすめありますか、まあ、そんなふうに、話が続いていくわけですね。あるいはですね、いや、休みの日は家で寝てるばっかりで、そういった答えが返ってくる時もあります。そうすると、あ、わかります、私も最近疲れが溜まってて寝てる時が一番幸せなんですよね、そんなふうに返したりもします。で、そういう時にこの分かります、あ、分かるというのがまあ出てくるわけなんですけれども、あなたもそうなんですね、私もそうなんですよ、そういうふうにまあ表明することで、仲間意識が生まれるというかですね、あ、私たち一緒ですねということで、とりあえずちょっとこう親しくなれるのかなというふうに思います。ただこの分かります分かるというのが全く通用しない相手というか、まあシチュエーションというのも当然あるわけですね。そのことについて印象的だった経験、韓国での経験を少しお話ししたいと思います。私は国籍も、まあ、ルーツもですね、日本人ですので、韓国では、まあ、外国人として暮らしていました。ただその分かるというのが通用しない、そういった経験というのは、の外国人である私と韓国の人たちとの間で起こった、まあ、いわばカルチャーショックというようなものではないんですね。そうではなくて、外国人である私とある意味で同じ別な国から来て韓国で暮らしている外国人の方との間に起こりました。韓国で暮らし始めて3年目か4年目の夏の夜のことでした。私は住んでいたアパートの隣にあるコンビニに飲み物を買いに行って、そのままちょっと夕涼みをしようと思って外に置いてあるベンチに座ったんですね。で、そこは、まあ、ちょっと公園というにはあまりにも小さい、こう駐車場の一角にこう丸くベンチが置いてあって少し休めるようになっている、そんな空間でした。私が当時住んでいた地域はロシアであるとかウズベキスタンから 出稼ぎに来た、そういう人たちがたくさん住んでいる地域だったんですけれども、その時に私が座ったベンチの向かい側にもスラブ語で話している男性たちがですね、何人かそこに座っていて、そこでスイカを食べていたんですね。多分私がいいなあ、美味しそうだなあ、そんな目で多分見ていたんだと思うんですね。そうしましたら、その方たちの一人がですね、君も食べるかいって言ってスイカを一切れくださったんですね。で、一緒に食べながら少しお話をしました。私たちの共通語は、韓国語、私ロシア語分かりませんし、で英語もいまいち通じないので、韓国語で話したわけなんですけれども、お互いに拙い韓国語でどこから来たんですか、そんな話になりました。ロシアのハバロフスクとウズベキスタンから来た。そこで私もですね、自分は韓国人に見えるかもしれないけれども、でも韓国人じゃなくて実は日本人なんです、そんなことをお伝えしました。するとですね、突然、仕事は大丈夫かい、社長はちゃんと給料くれるかい、いい会社かい、そんなふうに私のことを心配し始めてくださったんですね。それはつまり、そのぐらい彼らの韓国での生活は楽なものではなかったということです。外国人労働者として低い賃金できつい仕事をさせられていたのだと思います。そのような中で彼らは私のことを同じ外国人というふうに見てくれて心配をしてくださったわけです。もう一つ別のエピソードをお話します。韓国の親しい牧師の中にですね、フィリピンから韓国に来ている移住労働者の人たちのための教会というのを作った方がいらっしゃるんですね。で、そこの教会は教会員の8割以上がフィリピンの方です。で、ある時その牧師がそのフィリピンの人たちのためのパーティーのようなことをするから、ユキも参加してくれないか、そんなふうに誘ってくださいました。で、私はその前からですね、時々そのフィリピンコミュニティに出入りをしていて、こう仲間に入れてもらっていたので、あ、もちろん行きます、そんなふうに答えました。ただよく聞いてみるとですね、そのフィリピンのコミュニティにいる人たちの7割ぐらいは未登録、つまりビザがない状態で韓国にいる人たちなんですけれども、その中で韓国に来て30年経ったという人が5人いらっしゃる。だからその人たちのための慰労会をするんだ、そういったお話だったんですね。その方々は30年間一度もフィリピンに帰ることなく、家族に仕送りをするために韓国でずっと仕事をしてきたわけです。で、せめてこの慰労会にフィリピンから家族を呼びたいというふうに思っていたんですけれども、コロナのために、これ、一昨年ぐらいの話なので、コロナのためにフィリピンから家族を呼ぶこともできなかったわけです。その慰労会の中で聞いた話の中でですね、で、コロナになってからその出入国管理センター、日本でいうところの入管のようなところですけれども、そこの監視の目が、ちょっと緩くなったと。で、それは、コロナのためにいろいろな国が その国を出たり入ったりすることを禁止していましたから、捕まえたところで送り返せないだそうなんですね。なので入管の目が緩くなって、自分たちこれまでより自由に外を歩いたりできるようになった。でその話してくださった方は、自分は黙っていれば韓国人のおじさんに見えないこともないので、最近はかなりこう堂々と出歩いているんだ、そんな話をしてくださいました。まあ、すごくユーモラスに語っていてですね、もうみんなも大爆笑だったんですけれども、ただその笑いは普段ものすごくしんどい生活があるからこそ、それをユーモアに変えて消化しているということかなというふうにも感じました。私は韓国にいるときに確かに外国人であったわけなんですけれども、宣教師という身分があるのでビザの心配をすることもなく、あるいは搾取であったり差別もされずに韓国で暮らしてきました。もちろん外国人として役所であったり銀行であったり携帯電話の手続きなどでちょっとこう面倒なことというのはありましたけれども、今お話ししたロシアやウズベキスタンやフィリピンの方々と私が置かれた状況のあまりのその違いにですね、もう私は圧倒されてしまいました。そこで得意のああわかるというのが言えない、同じ外国人ですよね、そんなふうには私の方からは言えない、そういう格差がそこに歴然とありました。私たち一緒だね、同じだね、だから一緒に生きていこうね、そんなふうには言えなかったわけです。今日の聖書の箇所はシリア・フェニキア出身の女性、まあ、残念ながら名前は私たちには分かりませんけれども、この女性とイエスのやり取りの物語です。この話はイエスとイエスにとって外国人である女性とが、まあ、対話をするわけですけれども、簡単に言えばこの物語の中でイエスははじめ、この女性が外国人であることを理由に自分の娘から悪霊を追い出してほしいというその願いを拒否しました。イエスはこのように言います。まず子供たちに十分に食べさせ、ね、食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。この言葉がどんな意味合いであるのかということを、さまざまな解釈がなされています。例えばこれは当時のことわざを引用したものであるから、ユダヤ人以外の外国人を犬というふうに呼ぶような、そこまで差別的な表現ではないんです、そんなふうにですね、なんとかイエスを差別者にしないために頑張って解釈する、そういった見方も、まあ、あるんですけれども、まあ、私自身はこれは明らかな外国人差別だというふうに思いますけれども、仮にこれが外国人差別でなかったとしても、イエスがこの女性の願いを聞き入れなかったというのは事実であるわけです。それに対して女性はこのように返します。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。この言葉を聞いて イエスは福音書の中でただ一回だけ、この時だけ自分の意見を変えるんですね。はじめは拒否していた女性の願いを聞き入れて、悪霊が娘から出ていきました。この女性の答えを、なんと機知に富んだ賢い答えだろう、そういうふうに評する人がたくさんいます。だからこそイエスも納得をして、女性の願いを叶えたんだ。フェミニスト神学では、聖書の中で、あるいは歴史の中で、女性たちが生き抜くためにウィット基地、ウィットを駆使してきた、そんなふうに言われています。で、確かにそれは事実だと思います。ただそのウィットというのは単に言葉遊びではない、そのことをしっかり心に留めたいとも思います。先ほどお話ししたフィリピンの方がユーモラスに自分の経験を語ったというのもそうだと思います。生き抜くために必要に駆られて、なんとか自分を守るためにユーモアを、ウィットを使う。あるいはまあ私も経験がありますけれども、自分が傷ついた時にこそ冗談めかして返事をすることで、自分が傷ついているというのを隠すということがあります。痛みを冗談でごまかして、それ以上傷つくのを避ける。それは相手に対してのごまかしでもありますし、自分自身に対してのごまかしでもあります。そういう時は後から自己嫌悪したりすることもあります。あ、なんであの時ちゃんとそれは差別だってはっきり言えなかったんだろう。この女性が自己嫌悪したかどうかというのは分かりませんけれども、外国人の男性に自分の娘を助けてほしい、そんなふうに必死で求める、そのことだけでもとても勇気が必要なことであるはずなのに、それを自分の出自のために拒否されて、とても傷ついていたと思います。単に会話を楽しむためのウィットではなくて、傷ついて痛みを覚えていたとしても、それでも願いを聞き入れてもらいたい、その強い思いのためにこの女性はウィットを使った。この言葉がどういった声のトーンで話されたのかということは想像するしかありませんけれども、必死で頼んでいるというよりは、もしかしたら冗談めかしているのかもしれないなというふうにも思いました。傷ついているからこそユーモラスに語ってしまう。クリスチャンはイエスに対して何でも分かってくれる人、そういうイメージを持ちがちです。辛い時、悲しい時、どんな時にでもそばにいて話を聞いてくださる方。確かに相手の話に耳を傾ける人だったというふうに思います。というか、まあ私自身ですね、あ、イエス様にはそういう人であってほしいなという、まあ、思いがあるわけですけれども、イエスの先ほどの言葉、まず子供たちに十分食べさせなければならない、この言葉を弁護するのであれば、自分はまずは自分と同じユダヤ人、その人たちを助けようと思っていたのかなと思います。 ユダヤ人としてのしんどさ、ユダヤ人としての経験、神に対する思い、でその中でもさらに終焉に追いやられた同胞を助けようとした、自分とのそういった共通点のある人たちとイエスは生きようとしたのかもしれないな、そんなふうに思います。それは同じユダヤ人、その中でもしんどい経験をしている人という、そこで、あ、わかる、そういうふうに言えるような仲間意識があったからなのかもしれない、そんなふうにも考えました。しかし今日の箇所、この場面でイエスは圧倒的な他者であるシリア・フェニキア出身の女性と出会いました。わかる、それが通じない相手であったわけです。というか、まあ、最初ろくにその共通項を探そうともせずにイエスは拒否をするわけですけれども、これはイエスの失敗であったというふうに私は思っています。でそれはイエスに彼女のことを拒否する権利がないというふうに言いたいわけではなくて、そうではなくて彼女の出自を理由に断ったということ、それはやはり失敗であっただろうというふうに思います。しかしこの失敗に対して女性は深く傷つきながらも知恵を絞ってイエスに切り返します。そこで先ほども言ったように、私たちが知り得る限りではただ一回だけイエスは自分の意見を変えるんですね。イエスは答えます。それほど言うならよろしい。皆さんにはこの言葉どういうふうに聞こえますでしょうか。それほど言うならよろしい。私ちょっと偉そうだなというふうに思ってしまったんですけれども、ただこの言葉のギリシア語の原文ですね、訳すのがちょっと難しいんですけれども、あなたのこの言葉によってという意味なんですね。あなたのこの言葉によって悪霊は娘から出ていった。イエスは一度は失敗しましたけれども、二度目の失敗は繰り返しませんでした。あなたは外国人で違う神を信じているけれども、私に従うならあなたの願いを聞き入れよう、そんなふうには言わなかったんですね。この女性の言葉に触れて、彼女の言葉をねじ曲げようとはせずに、むしろその人のその言葉があるからこそ悪霊が出ていったのだと言いました。また彼女の痛みに対して安易に、あ、わかる、わかりますよ、そんなふうにも言わなかったんですね。その女性と自分との共通項を積極的に探そうとしたわけでもありません。それでも自分の考えを反転させて、彼女と彼女の娘が生きられるようにしました。外国人のことに限らず、マイノリティの問題を語るときに、金子みすゞさんのみんな違ってみんないい、その言葉を引き合いに出すことが、まあ、あります。素敵な言葉なんですけれども、ただこの言葉をですね、マジョリティの側が使うときにはちょっと気をつけなければいけないな、そんなふうに思います。自分自身は何も脅かされることのない安全な場所にいながら、差別されて抑圧されている人たちに向かって、みんな違ってみんないい、 そんなふうに言ってしまうことは、あなたのその現状を受け入れなさい、そんなふうに言うことになってしまいかねないからです。私は私、あなたはあなたというのが相互の尊重ではなくて拒否として働いてしまうということです。シリア・フェニキアの女性はイエスに対して、自分が置かれているこの状況をどうにかしてくれ、そんなふうに訴えます。そこでイエスは初めは、いや私は私、あなたはあなた、そんなふうに拒絶をします。しかし女性の言葉を聞いて自分の考えを変化させました。あなたのこの言葉によって、この女性の言葉によって、その娘から悪霊が出ていっただけではなく、イエスが変わったのです。みんな違ってみんないい、それと同じような感じで、私たちはみんな同じ人間だ、だから話し合えばいつかきっと分かり合える、そういった考えに多くの方が共感なさると思います。私もそう信じたいのですけれども、でもじゃあ分かり合えなかった時にはどうしたらいいのでしょう。性別も信じる神もライフスタイルも年齢も使う言語ももう全部違う、共通項が見つけられない、わかる、それが使えない、仲間だと感じられないかもしれない、それでも一緒に生きていく道がある、そのことが今日の箇所で示されているのではないでしょうか。マジョリティがマイノリティの声を聞いてこちらに合わせろというのではなくて、また私は私、あなたはあなた、そんなふうに拒絶するのでもなくて、あなたがそう言っているのだから、だからマジョリティである私が変わろう、そういう姿勢をイエスはここで見せてくれているのではないでしょうか。私たちはイエスのように奇跡によって悪霊を追い出すようなことはできませんけれども、それでもたとえ分かる、それが言えなくても、そんな相手でも、それでも共に生きていくことのできる世界を作っていく、そのことを目指していけたらと思います。お祈りをいたします。私たち一人一人を愛してくださる神様、神様、あなたが私たちを一人一人違う存在として作ってくださいました。そのことは時に互いを分かり合えない、そのような状況を作り出すこともありますけれども、分かり合えないから拒絶して良いのではなく、また分かり合えないから相手を支配しようとするのでもなく、分からなくてもあなたが作ってくださった存在として共に生きていく、そんな歩みを私たちにさせてください。その道のりは本当に難しいかもしれませんけれども、あなたがいつも私たちと共にいて、私たちのことをつないで、私たちに勇気を与えてくださいますように。感謝をしてこの祈りを私たちのキリストの名によって捧げます。アーメン。